沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今月もういろいろウェブのマーケティングについてお話を伺っておりますが、先週に引き続き、ご紹介申し上げます。今朝のゲストアドバイザー、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの畠山義之さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もうなんかいろいろといろいろと学ばせていただいておりますが、はい、何を学ばせていただいているかというと、はい、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、私はですね、よろず支援拠点のコーディネーターの畠山です。今年でよろずは4年目になります。で、自宅がですね神奈川にあって、はい、ひょんなきっかけから、上地チーフにスカウトされて、で、沖縄と神奈川をで大体月の半分ぐらい行ったり来たりしています。で、専門はですね、ブログや SNS を使った情報発信でアクセスを集めるコンテンツマーケティングっていうね、手法を使った、集客や商品の販売とか、そういったものをアドバイスしております。
比較的それって新しいお仕事ですか？
コンテンツマーケティング自体は、5年ぐらい前ですかね、から、アメリカから発祥で出てきたような手法なんですよ。簡単に言うとブログで発信して、でそこにアクセスを集めて、そこから何か販売とか集客とかしようということなんですね。
なるほど、はい、ということはまずブログであるいは SNS、それにいろいろ書いていって、そこから人を集めるので、まずは命はっていうか大事なのはそっちっていうことになるわけですか？
はい、はい、そのコンテンツっていうのは、ブログであると記事のことですね。
なるほど、はい、じゃあ記事何を書いたらいいんですか？
特に初心者の方ね、ブログとか、フェイスブックでどんなことを書いたらいいのって、よろずに相談来られる方もね、そういう相談が割と多いんで、今日は、ブログとフェイスブックで、情報発信するための5つのステップっていうことをお伝えしたいと思ってます。
5つのステップ、
はい、
はい、先週は3つの壁でしたが、
はい、
今日は5つのステップ、
はい、
数字多いですね。
そうですね。で、このタイトルに数字入れるってもう一つのテクニックなんです。
なるほど、はい、タイトルに数字を入れるテクニック一つ学びましたね。はいはいはい、じゃあちょっとこの5つ の, あのお話をちょっとステップのお話をお伺いしたいんですが、
はい、その前にですね、はい、まず情報発信する前に、何のためにやるかとかね、マーケティングの話を先にしたいんですよ。
そりゃそうですね、はい、伝えることも決めずに、何のためにやるかも決めずに、ね、はい、朝起きましたみたいな、ね、はい、それじゃしょうがないと。
で、
ね、
はい、で先にまず、お伝えしたいのが、フェイスブックやブログは何のためにやるかというと、はい、マーケティングのためなんですよ。
なるほど、
でマーケティングって何なのかって、ほとんどが多くの方は思うかもしれないんですけど、はい、経済学者のピーター・ドラッカーはマーケティングについてこう言ってます。はい、マーケティングの理想は、販売を不要にすることであるって言ってるんですね。でこれ何のことかちょっと分かんないと思うんで、簡単に言うと、売らずに商品が勝手に売れるような仕組みを作るっていうことなんですよ。
楽ちんできる、
そうですね、一生懸命売らなくてもお客さんが欲しいっていう状態を作るっていうことなんですね。で、こういう話をすると、なんか心理誘導ですかとかね、催眠術ですかという人が、中にいると思うんですが、最初にすごく言っておきたいのは、マーケティングっていうのは人を操る小手先のテクニックではないんですよ。マーケティングっていうのは、お客さんが本質的に求める期待感や安心感を伝えるっていうことなんですね。まずこれをね、最初に言っておきたいということなんですよ。
ね、はい、やっぱりその人がね、悩んでることに答えてくれたり、やりたいことを実現してくれたり、そうすると自分ってなんかすごく嬉しいわとか、あるいはなんかそれ欲しい欲しいって思うような状態をおのずと内側から湧き出るようにしていく。
はい、
そんな感じ。
そうです。
はい、
はい、でそこで、売らずにってなんで言ってるかというと、人は売り込まれるのが 結構嫌いなんですね。
そうですね。
あのなんでかっていうと、もう世の中にはこう、うん、広告とか CM とか、ね、うん、そういうのはいっぱい溢れてるっていうのもあるし、うんうん、あとこれ脳科学の実験でね証明されてるんですが、人間ってこうお金を支払うことをイメージしただけで、うん、この脳のね痛みを感じる部分に、うん、こう軽く体をつねられたぐらいの痛みと同じものを感じるっていう実験があるんですよ、
う
ん、
なるほど、
はい、
あとお金を払うだけで、
うん、払うってイメージした、イメージしただけなんです
ね。ああ、う
ん、だから嫌いなんですよ。
なるほど、
うん、であとはあの Facebook っていうのはそもそも人と人とがつながるコミュニケーションのためのツールじゃないですか。そこになんか売り込みばっかりしてると、
うん、
逆にアンチを作っちゃうんですね。
うん、
嫌われると。
そうですね。
と、うん、いうことで、うん、まあ、と売らずに仕組みを作って、売れる仕組みを作っていくっていうのは、うん、今日の5つのステップなんです。
なるほど、はい、じゃあ早速お願いいたします。
はいはい、まずステップ1で、
はい、
目的と目標を決めるなんですね、
うん、はい、
はい、でブログを書いてどんなことを得たいか、
うんうん、
これを明確にするってことなんですよ。
例えば、
うん、で例えばですね、うん、目標を立てると、
うん、
お客さんを増やしたいとか、
うん、
あとはなんか商品を売りたいとか、そういうすごく漠然とした目標を立てる人がいるんですね、
うんうんうんうん、
これだとあんまりよろしくないですよ、
うんうんうん、
で、
うんうん、
これを例えば月間1万アクセスを集めたいとか、
うん、
こう数字を入れるんですね、
うん、
あとは販売サイトから何百万月間売りたいとか、うん、何千万売りたいとか、
うん、
具体的に計測できる数値をまず決める、
うんうん、
でそれを、毎月ちゃんと計測して結果を見るっていうことがすごく大事です、
うんうんうん、
はい、これがステップ1、
はいはい、ステップ2は、
はい、ステップ2はターゲットを決めて絞り込むっていうことをやってもらいたいんですね、
うん、
で
例えば、
うん、はい、でこれは、まあ、この番組に出たよろずの、ね、うん、コーディネートもみんな言ってると思うんですけど、
うん、
どんな人にこれをブログ読んでもらいたいかっていうことを決めるっていうことです、
うんうんうん、
で、
うん、
ここで、
うん、
この例えばブログを書いて読んだ人が私のことだとかね、うん、あこれ俺のことだっていうふうに思ってもらえば大成功、
うんうん、なるほど、私のために書いてくれているのねと、
はいはい、
発信してくれているのねと、
はい、で具体的に、まあ、どういうことかというと、うん、例えばブログのタイトルで、
うん、
女性限定って書いたとしますね、
うんうんうん、
でこれはまあ一つの絞り込みの条件なんですが、これではまだお客さんって振り向かないんですよ、
うん、
でこれを例えば30代の女性限定っていうふうに書くと、これ2つの条件ありますね、女性と、30代っていうね。でもこれではまだもうちょっと弱いんですよ。これをもっと踏み込んで30代の女性で小さなお子さんがいらっしゃる方限定っていうと、もうドンピシャな人はすぐ振り向きますっていうことなんですね、
うんうんうん、はい、なるほど。これも複数の条件を入れてターゲットを絞っていくということなんですね、
はい、もっと具体的に絞り込んでいくっていうことを、またタイトルとかね、そういうのでやっていくっていうことです、うん、
はい、わかりました。ステップ3に行きたいと思います、
はい、ステップ3は、はい、見込み客の、興味関心を引く記事、はい、例えば、うん、共感であったり、うん、感動であったり、うん、発見であったりっていうことを書いていくっていうことです、
うん、
で具体的に何を書けばいいかというと、
うん、
見込み客の、視点ですね。その見込み客になる人たちが、
うん、
どんなことに興味を持っているのかっていうことをまず考える、
うん、つまり先ほどで言うと、うん、30代の女性で小さいお客様がいらっしゃる方、
お子さんがいる
30代の女性で小さなお子さんがいらっしゃる方は、うん、
が
どういうものに興味を持っているかとかっていうのを考えながらっていうことですか、
うん、そうですね、
はい、
で目的はビジネスのためなんで、うん、でここでよくやっちゃうのが、
うん、
一生懸命商品の説明をしたりすることなんですよ、
うんうん、
で、
うん、
これ売りたいから当たり前じゃんって思うかもしれないですけど、
うんうん、
これちょっとね あんまり良くないですね。なんでかというと、うん、順番が間違ってるんですよ、
うん、
まだ欲しいとも思ってない人に、
うん、
商品の説明して、
うん、
例えば日賀さんがね、うん、まだ欲しくない、うん、欲しいと思って思ったことすらないのに、うん、一生懸命商品の説明されたらどうですか、う
ん、いやーね、うん、私じゃないかも、 あの人興味あるかもよみたいに私は言っちゃうかも、
うんうんうん、でだってまだ自分には関係ない情報ですからね、
うんうん、
だからまずブログでやるのは、
うんうん、
その前の段階、
うんうん、
その自分が売りたいサービスとか商品に、
うん、
関係するようなことを言うってことです、う
ん
う
ん、なるほど、はい、なんかじゃあステップ4、5ってあと2つあるんですけど、
はい、でステップ4では、はい、ブログ、その書いたブログを Facebook に連動させるっていうことですね、
うん、
で簡単に言うと、うん、ブログで書いた URL を Facebook に貼る、
うん、
でここで注意してもらいたいのが、うん、Facebook2 つのアカウントあるんですよ、
うん、
でこれを、うん、個人アカウントじゃなくて Facebook ページっていうあのビジネスで使うアカウントがあるんでそれに貼ってください、うん、でこれあのラジオ聞いてる方でもう全然わかんないという方は、うんうん、よろずに相談に来てもらえば、うん、その辺を詳しくお伝えします、
うん、
っていうのがステップ4。
なるほど、今多分ね分かんない人結構いると思います。個人のこととね、法人の、あのアカウント、あのビジネスのアカウント何って思ってる方、この人はちょっとよろずに行く必要ありますね、
はい、
でステップ5に行きたいと思います、
は
い、
でステップ5では、うん、見込み客が欲しいもの、うんうんうん、に誘導する動線を作ってください、
うんうんうん、
で例えば、はい、お店に来てもらいたいんだったら、
うん、
その予約する、うん、電話番号とかね、
うんうんうん、
お店の住所、営業時間とか、
うんうん
うん、そういったものを、うん、今スマホであの情報を取る人って大体 70% 以上の人がスマホを見てるんで、スマホって電話番号をクリックするだけで電話できたりするじゃないですか、
うんうん、
ああいうことをちゃんと動線を作るってことです。
わかりました、はい、なんかねいっぱい聞きたいことがあって時間があっという間に過ぎちゃったんですけど、はい、じゃあちょっとここでワンポイントアドバイスいただいていいですか今日の、
はい、ブログは見込み客が使っている言葉で、うん、興味関心を引く内容を書いて、
うん、
Facebook と連動しようです。
わかりました。で今日5つの、あのステップとそれから Facebook についてちらっとお話、ね、してくださったんですが、これじゃわからないという方はやはりよろずに相談していくのしに行くのが一番ですね。沖縄県よろず支援拠点の電話番号を申し上げます。098-851-8460、こちらにまずお電話をして、畑山さんに相談したいんですけどとお伝えくださいませ。そこから始まります。でそれだけじゃないです。7月5日には、木曜日13時から17時までブログライティング、そして集客セミナーというのを畑山さんがやってくださるそうです。そっちに行って聞くのが一番いいですね、
はい、
まだラジオだけでは足りません。
はい、
ということで、はい、いろいろ今日もありがとうございました、
はい、
今日のゲストアドバイザー畑山義行さんでした、お相手は日がりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。